リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。先月からこの放送は京都府立大学京都地域未来創造センターラジオ部会のメンバーがパーソナリティとしてお送りしています。本日のメンバーはなるみです。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日のゲストは宇治市より株式会社ルバンズの山崎由香さん、そして京都市より京都市 DV 相談支援センターの相談員さんの2組です。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。はママと産前産後ケア提供者をつなぐオンラインサービスルバンズの山崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、ルバンズという言葉を聞いたことがないんですが、何か願いや思いなどが込められているんですか？
はい、いつも聞かれるんですけれども、これフランス語でリボンっていう意味なんですね。リボンを結ぶっていうところからつながるっていう意味を込めてつけた会社名です。ママと専門家さんがつながって、専門家さんと専門家男子もつながるっていう意味を込めているんですけれど、ママを支えるいろんな産前産後のサポートがママに届く仕組みと、専門家といつでもつながっている安心っていうのをママに提供したいなという気持ちを込めてつけました。
なるほど、フランス語だったんですね。それではそのルバンズさんの起業に至る経緯を教えてください。
はい、私たちは産後ケアっていうものを提供する、いろんな職種の専門家さんが、その職種の壁を越えてお話しましょうっていう会を去年秋にですね、開催したのが始まりです。でこれは Zoom で行ったんですけども、こちらには延べ200人以上の方が参加してくださいまして、産前産後ケアっていうものをもっとより良くしたいな、もっとたくさんのママに届けたいなっていう方々がたくさん集まって、そのたくさんの熱い思いを強く感じました。で Facebook ページでも、この産前産みんなで考える産前産後ケアっていうものをケアの会で立ち上げたんですが、こちらにも600人以上の方が今集まっています。で12月にですね、去年の12月に京都府が主催する今日のヘルスケアインキュベーションプログラムという企業コンテストに出場いたしまして、優勝を獲得しました。この勢いを受けて、この1月にこのルバンズを起業したという流れになります。
この1月に起業されたんですね。なるほど、はい、ルバンズさんはどのようなサービスを提供する会社なんでしょうか？
はい、ルバンズはママと産前産後の専門家のケアを提供されている方をつなぐオンラインサービスなんですね。産後うつとか妊産婦の自殺っていうのがすごく今社会問題になっていて、でコロナの影響もあってすごく孤立した子育てになっているっていうことが原因の一つなんですね。で子育て、妊娠、出産って、それいろんな悩みが多い時なんですけど、悩んでもどこに相談してよいかもわからないし、どんなサポートがあるかもわからないっていう状況で、忙しい子育ての中で結局悩んだままでそのままになってしまっている。でもこのママのこの悩みっていうのを解決できるいろんな職種の専門家さんっていうのが本当はたくさんいるんですね。この熱い思いで集まったこの専門家さんたちがたくさんいるように、この専門家さんたちとママをつなぐ仕組みっていうのがあれば、笑顔で子育てができる してないかなと思いまして、このサービスを提供しています。
なるほど。実際ママさん向けのサービスはどのようなものを提供されるのでしょうか？
そうですね、ママ向けのサービスは基本的に4つあります。で、1つ目がですね、全国のいろんな産前産後ケアってあるんですけども、の専門家さんのサービス、民間でされている専門家さんのサービスを、簡単に、Amazon とか楽天市場のように検索できるようなもの、それから行政さんがされている、京都府もそうですけど、産前産後ケアっていうものを分かりやすく、紹介するもの、それから、産前産後ケアっていうこと、産前産後に必要な、ママが必要な情報っていうのをまとめたコラムっていうのがあって、4つ目がいつどこにいてもママが相談できる、オンライン相談っていうふうに言ってるんですけども、これはですね、産前産後ケアって言っても、私どうすればいいんだろう、何を受けたらいいんだろうっていう方のためのコンシェルジュサービスとなっております。で、この4つが、基本的なママ向けのサービスっていうことになっています。
なるほど。ここに来れば産前産後の情報がまとめられていて分かると、ママにとっても便利ですね。
そうですね、その産前産後ケアって何っていうママがとても多い中で、実際そのサービスを実際にママが利用するっていうところにまで行くためには、やっぱり簡単にその情報っていうものにアクセスすることが大事だと思うんですね。で、やっぱりたくさんの方がAmazon とか楽天市場といったような、そういったようなショッピングサイトっていうのを利用していくのは、そういう簡単にそうやって情報が得られるっていう利便性っていうことだと思うんですね。でもただこの情報っていうのもたくさんあればいいわけっていうことは思いませんので、ちゃんと選ばれた医学的にも正しい情報っていうのをママに提供していくことっていうのが重要なんじゃないかなと思っています。
ネットにはいろんな情報で溢れていますからね。このコロナの中で困っているママさんたちにはとても心強いですね。
そうですね、やっぱりコロナのこの状況の中で、産婦人科とか行政がされているような母親教室でもすごく中止が相次いでいますし、普通に友達とか先輩ママにちょっと聞くっていうのもやりにくいし、で、実際去年ですね、2020年も産後うつっていうのが通常の 2.5 倍以上に増えてるっていう状況なんですね。やっぱり、ママがいつどこにいても、ここに行ったら相談できるっていう場所があるっていう安心感はとても大きいと思いますし、やっぱりその話すっていうことで癒されるっていうこともあるんじゃないかなと思っています。
そうですね。先ほどから出てきている専門家さんというのはどのような方が参加されているんでしょうか？
そうですね、通常こう医師助産師だけなのかと思われがちなんですけれども、例えばそのリハビリですね、妊婦さんにリハビリと思うかもしれないんですが、帝王切開の後とかずっと入院されている方とか、産後のママって本当に たくさん体が疲れているので、そこをリハビリするようなお仕事であるとか、栄養士さんとか鍼灸師さんとか、柔道整復師というのはいわゆる医療職もそうなんですけども、それだけではなくてヨガとかバランスボールとかピラティスなどのインストラクターさんとか、アロマとか、リラクゼーションを提供するような職業であったりとか、ベビーマッサージとかベビーケアとかといった形で赤ちゃんや子どもの発達を支援することでママを支えるような方ということも本当にいるような形で、そのママとそのママの子育てっていうのを支える、いろんな方っていうのを示しているので、もう特に医療職だとか こういう資格じゃないとダメっていうものではないです。
なるほど。お医者さんとか助産師さんだけではなく、いろんな立場の方がママさんたちを支えてくれるんですね。
はい、そうですね、これはこの我々ルヴァンの強みだと思っています。やっぱり私も医師ですけれども、一つの職種だけではママを支えられないというのはすごく私も実感していますし、医療であったりこの民間の力であったり行政の力であったり、いろんな力を合わせていくことが必要だと思いますし、ママを支えていく縦横斜めのこの専門家さん同士のこのつながり、ネットワークっていうのを作っていくことでママを支えていきたいなと思っています。
すごく素敵な仕組みですね。これならママさんたちも喜んで利用されていると思いますが、実際の反応はどうですか？
そうですね、ママノケのこの実際のサービスは2月15日からリリースしていくんですけども、トライアルでですね、全くのママの利用料もただっていうかただですし、専門家さんもボランティアという形で、去年させていただいたんですけども、その時には本当にママの満足度も極めて高いものでしたし、本当にボランティアだったのに専門家さんが乗っていただくこの相談内容っていうのもすごく詳しく丁寧に答えてくださって、まあ、ママの体のことであったり心のことであったりパートナーのことであったり本当にいろいろな悩みが寄せられましたし、まあ、話を聞いてもらうっていうだけではなくて、まあ、実際じゃあ次にまた悩まないように、じゃあこういうサービスを利用してみたらいいんじゃないかなっていうような提案にもつなげていくように心がけていました。
なるほど。この産前産後の専門家の検索というのはどういうふうにしているんでしょうか。
そうですね、これはオンラインで、まあ、ウェブ上でするんですけども、まあ、Amazon とか楽天市場のが欲しいものを検索するように、産前産後のいろんなサービスっていうのをオンライン上で検索することになります。まあ、ママの悩み別であったり、専門家さんの職種別であったり、住む地域別であったり、そのタグをつけて、まあ、検索しやすいようにしているんですけども、やっぱりママの悩みって本当にいろんな確かな悩みがあるので、そのママのニーズに合うようにカテゴリーを分けて掲載しながら、まあ、簡単に検索できるように掲載させていただいております。
なるほど。あなたの町の産前産後ケアを紹介しますとありますが、市町村のホームページにもありますよね。
そうですね、実際行政のホームページもあるんですけども、ママたちにもすごくアンケートを取らせていただいたんですけども、やっぱり分かりにくいという方がとても多くて、市町村のホームページは大抵文章が並んでいたり PDF に飛ぶだけというものがすごく多くて、結局分かりにくい、で結局どんな産前産後のサービスがあるのか分からないという状況なんですね。でも行政のサービスって本当に素敵なものも提供されているので、やっぱり利用しないというのはすごくもったいないと思いますので、やっぱりそれをしっかりと分かりやすく目に見えるような形でママに情報提供していくということが、このルヴァンズ上のサービスとなっています。
なるほど。その産前産後の情報とはどのようなものなんでしょうか。
そうですね、こちらは実際に産前産後のケアっていうものをママ自身にママに提供されている専門家さんが書かれたコラムなんですけども、専門家さんとしてママに知ってほしいなって言ってるような内容を、例えば、まあ、携帯でですね、スマホで、まあ、3回スクロールすれば見れるようなぐらいの文字数でコラムを提供してママに情報を提供していくっていうようなものになります。
なるほど。いろいろな形でママさんたちが産前産後の情報にアクセスしやすくなるんですね。
そうですね、産前産後のサービスって一体どんなものがあるんだろうとか、どこに行ったらそのサービスがあるんだろうっていう、その情報っていうものにママがつながるっていうことが、そのサービスを受けることのスタートだと思いますし、まあ、それもしかも適切な情報を得ることっていうのが必要だと思うので、まあ、そういう情報にママをつなげていくっていうことがまず第一ですし、まあ、それからいつでも相談できる場所、まあ、どうしたらいいんだろうっていうのを相談できる場所っていうがあるっていう安心感をママに提供していきたいなと思っています。
うん、リスナーのママさんたちにもね、興味があればぜひ利用していただきたいですね。
ぜひ利用していただきたいです。妊娠する前の方から子育て中のママまで、本当にたくさんのママ の利用をお待ちしています。やっぱりその産後っていうのは本当にすぐだ、産後すぐだけと思われがちなんですけども、本当に産後は一生、もうお産の後はずっと一生産後なので、そこをね、しっかりと自分自身、ママ自身をケアしていただきたいなと思っています。
はい、素敵なお話をありがとうございました。本日は株式会社ルヴァンズの山崎さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
京都府では子育て中や一人親家庭の方などすべての女性の働きたいという思いに応えるため、京都ジョブパークマザーズジョブカフェを運営し、就業や仕事と家庭の両立をワンストップで支援しています。 マザーズジョブカフェでは一人一人に合った働き方の相談やスキルアップのアドバイスをするだけでなく、働くための保育の相談までサポートしています。またセミナーや企業説明会などさまざまなイベントも開催していますので、お仕事をお探しの方はぜひお越しください。詳細はマザーズジョブカフェホームページをご覧ください。マザーズジョブカフェは京都市南区にある京都テルサの中にあります。お問い合わせは075-692-3445までお願いします。
本日続いては京都市 DV 相談支援センターの運営をしている団体の職員の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、京都市 DV 相談支援センターとはどのようなことをされているセンターなんでしょうか？
はい、京都市 DV 相談支援センターは DV 防止法に定められた配偶者暴力相談支援センターです。京都市 DV 相談支援センターでは京都市からの委託を受け、女性被害者からの DV 相談を受け付けています。
なるほど、女性被害者からの相談を受け付けているんですね。どういった内容の相談が多いですか？
そうですね、夫からの暴力に耐えられなくて家を出たいと思うけれど、何を準備したらいいのか、どんな手続きを必要なのかわからないというような内容であったり、もしかしたら DV を受けているのかもしれないけれど、具体的にどういったことが DV なのか教えてほしい、夫との関係に悩んでいるので話を聞いてほしいといったようなことです。
なるほど、相談内容は多岐にわたっているんですね。では具体的にどのような支援をされているんでしょうか？
支援としては面接や電話で相談を受け、 DV の説明をしたり、緊急時にどのような行動を取るのが良いか、家を出た後の生活についての情報提供アドバイス、加害者に対して接近禁止命令などを命ずる保護命令に関わる情報提供など、またカウンセリングや弁護士相談も利用していただけます。相談は無料、匿名での相談が可能です。
相談を無料で、しかも匿名での相談ができるのは利用しやすいですね。保護命令という言葉初めて聞きましたけど、そういったことも教えていただけると。なんか DV って聞くと重大な、ね、問題だとは分かっているんですけど、どこかね、自分とは関係ない問題のような気がしてしまいますね。
DV はドメスティックバイオレンスのことですが、恋人や配偶者、これには事実婚や元配偶者を含みます。そういった親密な関係の中で起こる暴力のことを指しています。暴力というと殴る蹴るなどの身体的な暴力を想像される方が多いと思いますが、身体的な暴力の他にも人格、人間性を否定するような暴言を繰り返すなどの精神的な暴力や、メールを本人の同意なくチェックしたり、実家との交流を制限するなどの社会的暴力、仕事に就かせないなどの経済的暴力、性行為を強要するなどの性的暴力、子供に危害を加えると言って脅すなどの子供を巻き添えにした暴力など様々あります。内閣府が平成29年に行った調査では、女性の約3人に1人、男性の約5人に1人が配偶者からの被害を受けた経験があると答えています。身体的な暴力を受けていないから DV ではないということではありません。配偶者や恋人などパートナーとの関係が対等であるかどうか、そういった視点を持って自分のこととして考えてみてほしいと思います。
かなり高い割合でそういう被害を受けている方がいらっしゃるんですね。 DV って聞くと身体的な暴力だけをイメージしがちですが、それだけではないという新しい気づきがありました。パートナーとの関係が対等かどうか、これは世代を問わず大事な視点ですね。
その通りです。相談者の年齢層としては30代から40代が半数を占めますが、10代から20代の未婚のカップルの間でも DV が広がっていて、これをデート DV と呼ばれていて、このデート DV の相談も受け付けています。自分自身だけでなく、身の回りで悩んでいる方がおられたら、相談窓口をぜひ案内していただきたいと思います。
なるほど、10代から20代の若い世代にも DV が広がっているんですね。現状がよくわかりました。 でも実際相談したらどういう流れで支援が受けられるのかあまりイメージができません。具体的な支援の流れを教えてください。
はい。センターは場所を公開していないため、まず電話での相談がスタートになります。電話で状況をお聞きし、希望される方にはセンターに来ていただいて面接で相談をお受けします。面接では電話ではお伝えできないことでも資料などを使ってより具体的にお話しすることができます。 DV の状況を確認させていただき、被害者の方のお気持ちを聞き、今後どうしていきたいか、その方々に応じた支援をするようにしています。どうするのが良いかが決めきれない方も多くいらっしゃって、そういった場合はお話を聞きながら時間をかけて一緒に考えていきます。支援する期間は一度面接をして様々な情報をお伝えし、アドバイスをして終わる方もいれば、3年、5年と年単位でご相談いただく方もいらっしゃいます。センターでの相談後、パートナーとの関係性が DV であると気づき、パートナーと離れることができても新しい生活に不安を感じる方は多くいます。もちろんセンターでできることは限られていますが、そういった場合にはセンターでの継続での相談に加え、子どもさんがいる方については学習支援や子どもの居場所づくり、親子交流会といった子育て支援の授業を案内し担当につないでいます。
なるほど、手厚い支援をしていただけるんですね。身の回りで悩んでいる人がいても安心して紹介することができそうです。お話の中にあった親子交流会というのはどのような事業なんでしょうか？
私どもの団体が行っている親子交流会は年6回行っている会で、内容はスタッフとお母さんだけ、あるいはお母さんとお子さんで昼食をとりながらリフレッシュの機会としていただいたり、地域の人とつながりを作るというものです。相談者の方だけでなく地域の方も参加されています。相談者の方にとっては地域での自立生活につながるものになればと思い取り組んでいます。この親子交流会の他にも学生ボランティアと小学生、中学生、高校生が語り合ったり食事をしたりする会、勉強を教えてもらえる会などを開催しています。
なるほど、相談だけではなく自立までの支援を実践されている様子がよく分かりました。地元の学生ボランティアや地域の人とつながれる機会ってとっても素敵ですよね。
そうですね、京都市は相談者が地域生活に根付いて地域で自立して生活していくために、京都市 DV 相談支援センター、児童相談所、母子生活支援施設、民間シェルターといった機関のつながりを強くして、それぞれの機関の強みを生かして切れ目のない支援を行うインクルーシブケアシステムの構築を目指して取り組んでいます。先ほどの親子交流会をはじめとする地域での交流会は、相談者にとって自立生活のきっかけの一つであるとともに、参加者全員がそれぞれ抱えている問題が深刻になる前に気軽に相談できる場でもあります。DV に限らず悩みに応じて相談窓口がたくさんあることで、反対に自分の問題は一体どこに相談したらよいんだろうと迷った時でも、このような交流会でスタッフにお話ししてもらうことで適切に支援につなぐことができます。
地域での交流の場は悩みを気軽に打ち明けられる場所でもあると、とても温かい空間ですね。最後に京都市 DV 相談支援センターの相談時間や電話番号を教えてください。
京都市 DV 相談支援センターは月曜日から土曜日9時から17時15分の受付時間で、女性被害者からの DV 相談を受け付けています。電話番号は 075-874-4971 です。また京都府が設置する京都府家庭支援総合センターでも DV 相談を受け付けています。こちらの受付時間は毎日9時から20時、電話番号は 075-531-9910 です。
はい、貴重なお話をありがとうございました。本日は京都市 DV 相談支援センターの運営を行う団体の職員の方にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、 ぜひお聞きください。次回は3月8日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。